HGG7AM
聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は今年1月にオープンした西宮市市民大学共創プラザのその後についてお話を伺います。前回オープンの時に続きまして、プラザを担当されている市民企画課の村田翔平さんにお越しいただきました。村田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
7ヶ月ぶりということになりますかね。はい、8ヶ月ぐらいかな。まあ、前回も詳しくご紹介いただいたんですけど、今日初めて聞かれる方もいらっしゃると思いますので、まず西宮市市民大学共創プラザがどんな施設かを教えていただけますか。
はい、わかりました。
はい、
これまでですね、西宮市にあったあの市民交流センターという施設と、大学交流センターという施設がありまして、はい、まあ、その2つの施設を再編して、まあ、1つにまとめた施設になっています。
はい、
で取り組んでいることなんですけれども、まあ、市民の方であったり、まあ、地域で活動されている自治会さんとか、そういった地域活動のされている団体さん、で NPO 法人さんで、大学生やあの大学本体とかですね、そういったところとか民間企業、そういったところのですね、いろんな人がつながって、まあ、一緒に地域の課題を解決していく、まあ、そういうふうに共に作る創造する拠点として、アクタ西宮の東館の6階にですね、今年の1月にオープンしています。
はい、もともと大学交流センターがあった場所。
あ、そうですね、
ということですよね。
はい、そのセンターをあの回収してっていう形ですね。
はい、でその共創プラザオープンからまあ半年ちょい経ったわけですけど、今日はその後の様子を中心に伺っていこうと思います。はい、まずこの半年今日でどのくらいの方が相談に来られたんでしょうか。
そうですね、まあ、1月オープンしてからというのがなってきますと、まあ、これまで大体100件近くの相談をいただいている形になっております。
100件。
はい、
かなりの反響ですよね。
そうですね、大変ありがたいです。
これはどんな相談が多いんでしょうか。
そうですね、まあ、相談内容やっぱりここで違うんですけれども、はい、まあ、大きく分けると、すでに地域で活動されている団体の方からの相談、
はい、
でもう一つが、まあ、今は何も活動していないけれども何か活動に参加してみたいであったり、活動を立ち上げてみたいというふうな、まあ、個人とか、あとまあグループの方からの相談というのもあったりはします。
なんかやってみたい、みんなの役に立ちたいという、そういう意欲のある方々ってことですよね。
そうですね、ですね、はい、
でそれぞれの立場からお聞きしますが、活動されている団体からはどんな相談内容なんですか。
そうですね、まあ、大きくいくと、例えばまあ取り組み、まあ、地域で普段取り組みをされている中で、はい、まあ、若い世代の方のまあアイデアとか、まあ、そういったのが欲しいっていう相談であったり、
はい、
まあ、一緒にイベントを盛り上げてくれる人を探しているっていう相談が多くてですね、
はい、
まあ、具体的に言うと、例えば地域でやっているお祭りがありますと。
ありますね。
お祭りの、はい、例えば一緒に運営に参加してくださっている方、そういった方を探していたりとか、
はい、
あとはそのステージをやります、でステージに、まあ、一緒に参加して盛り上げてくださる方いませんかとか、
例えば出演される方ってことですか。
そうですね、そういった相談も入ってたりはしますね。
はい、で実際にもうそれは出来上がったんでしょうか。
あ、そうですね、まあ、ちょっとこれからの、これから開催するイベントのところにはなるんですけれども、うん、実際にステージちょっと参加してほしい、その地域 のお祭り盛り上げてほしいっていう方から相談いただいたケースで、
はい、
ちょうど別の相談で、まあ、参加してみたい方の相談ということで、ダンス教室をされている方から、どこか地域とか市内で発表できる場っていうのを探していますと相談をいただいたので、
はい、
まあ、ちょうどマッチングするんじゃないかっていうことで、その両者に今提案をさせていただいて、近々ちょっと顔合わせをする機会を設定しております。
なるほど、お見合いがあるわけですね。
そうですね、
はい、いいですね。ではこう今もステージで発表してみたいという方もありましたけども、はい、他にこうなんか参加してみたいという個人の方の場合っていうのはどんな相談ですか。
そうですね、きっかけがまあやっぱりそれぞれ違うんで ですけども、はい、やっぱり自分で今まで経験してきたこととかを生かして何か地域の役に立ちたいであったりとか、まあ、やっぱ仕事が一段落したので、はい、まあ、その仕事以外で自分がやっぱり活躍できる場を、まあ、探していきたいとか、あとはもう地域の中でなかなか今まで仕事ばっかりをしていてつながりがないと、はい、で地域の 人とつながっていきたいっていうところを思いがあって、うん、いや地元のボランティア活動参加してみたいんですっていうような相談もいただいたりしてます、
うん、ね、年齢的にはもういろんな方が、
そうですね、まあ、若い方もいらっしゃいます。やっぱりまあ仕事辞めた方だとちょっとまあ60代とか、はい、まあ、70代ぐらいの方もいらっしゃったりはしますね。
へ、あ、そうなんですね、はい、このなんていうか、あなたのやってみたいがこの街の新しい動き気になるというがこうコンセプトなわけですよね、競争プラザの、はい、何かやってみたいだけでも相談に行っちゃっていいわけですね。
そうですね、まあ、そこの相談いただいて、はい、まあ、実際じゃあどういうことをしてみたいんですかとかっていうところですね、そういったところをちょっとあの話を伺いながら、まあ、整理をさせていただくっていうところができたらいいのかなと思います。
はい、はいはい、こう実際にプラザのイベントに参加してそこからまた一歩踏み出そうという方ももちろんいらっしゃるわけですよね。
そうです ね、実際ちょっと近々あのイベントをですね、はい、あの10月ぐらいからさせていただくので、まあ、ちょっと今日はその話もさせていただければなと思ってます。
わかりました。まあ、でもいろんな方がこの競争プラザってどんなとこなんだろうという、ね、興味を持ってくださるところから
そうですね、ですね。そうですね、なのであの地域のいろんなあの地域団体さんの方でされている会合とか、はい、まあ、あの打ち合わせとかにもちょっと参加させていただく中で、まあ、競争プラザってこんな施設ですよっていうのを、まあ、ちょっとあの資料も使いながらご案内させていただくんです、はい、でそしたらまあどんなとこっていうところでまたちょっと見に行かせてもらうねっていうことでお話もいただいたりっていうのもやっぱり増えてきたので、まあ、少しずつ知っていただいて何かあった時にちょっとご相談いただけたらありがたいなというふうに思っています。
はい、でもその少しずつがもう村田さんも実感してこられてるわけですね。
はい、ちょっとずつ増えてる、相談件数増えてるかなというところですね。
いい感触ですね。はい、ではあの今さっきおっしゃいましたけれども、イベントこれから予定されているものをご紹介いただけますか。
わ、はい、かりました。はい、一つ目がちょっと先ほども話をさせていただいたんですけれども、地域プロジェクト始め方スクールというものを開催する予定です。
始め方スクールなんですね。
そうですね、はいはい、で一応10月の28日と11月の18日で水曜日の夕方ですね、あの5時から7あの19時7時までの間で開催をさせていただくイベントになってます。
あ、どんな内容ですか。
そうですね、あの主には、まあ、ワークショップという形で、まあ、2本立てシリーズものの、イベントになっています。
はい、
で先ほど申し上げた10月の先にある10月の方がその入門編ということで、うん、まあ、自分の経験であったりとか、まあ、自分の得意なこと強みを整理してあのこれからやってみたい役に立ちたいっていう、うん、まあ、やりたいこの種ですね、まあ、どういったものをしていきたいのかっていうことをまず整理するっていうのが10月の回です。
お
で続けての11月18日の方が応用編ということで、はい、実際にじゃあやりたいことを整理した文様を実際に実現するためにはどういったことを例えば準備をしていくのかであったりとか、うん、まあ、そういったところをですねあの整理をして実際の活動の動きに結びつけていくということで、うん、まあ、その1回目の作った種をですねそれを育てて実際の活動に進めていければっていう形の2本立てになっています。
はあ、なるほど。これでもあの種を見つける入門編と、はい、種を育てる応用編、
はい、
これやっぱ両方参加した方がいいんですね。片方だけでもいいんですか。
あ、片方だけでも大丈夫です。
あ、そうなんですか。
まあ、どちらか例えばイメージが決まっているということであれば、はい、応用編の方から参加していただいても結構ですし、もうちょっとやっぱり何も今何かしたいって思いはあるけど決まってないって方やったら、うんうん、まあ、入門編から来ていただいた方が、まあ、イメージの整理もできるかなっていうところがあるかなというふうに思います。う
ん、はい、
で実際ですねこの、このスクールこの始め方スクールなんですけどもあの今年の2月にも同じイベントを開催させてもらってるんですよ。
はいはい、
で実際そのイベントに参加していただいた方の中でですねあのボランティアで、まあ、自分も何か力になれることがあればっていう思いで、まあ、参加いただいて、
はい、
でその後プラザに直接、まあ、そのまま相談いただいたあのケースがありまして、でその時はあの実際にその方の、まあ、お住まい近くですね地元の高齢者向けの施設ですね、はい、そこで話し相手のボランティアっていうのがちょうど募集がありましたので、まあ、そこにちょっとあのマッチングをさせていただいて、はい、実際にも活動をあのされてるっていうことで、はい、いうふうに伺ってます。
そうなんですね、はい、うわうわ本当につながっていく。これでも、はい、始め方スクールということで始め方を教わるスクールなんですけど、はい、もうまさにきっかけになったってことですよ ね、実際に、はい、はあ、すごいな。これちょっと興味持たれる方多いと思いますよ、うん、絶対に。 それと、もう一つイベントあるんですよね、はい、あ
そうですね、はい、ちょっとまだこれ企画段階のところなので あれなんですけどプラザ地域活動オープンラボというふうな取り組みを今企画予定しています、
はい、
でちょっとなかなかイメージがつかないかもしれないんですけども、
ですね、はい、
まあ、この内容なんですけれども先ほど言った競争プラザに関わる、まあ、市民の方であったり、うん、まあ、大学学生さん地域団体の方で民間議員の方とか今いろんな立場の人がですね、まあ、つながって交流をしていくというふうなところで、まあ、個別の、まあ、マッチング顔合わせではないんですけれども、はい、お互いが普段どういったことを目標にどういった取り組む地域でされているのかって、はい、お互いを知る機会を作っていくと、でそこの中で、まあ、一緒にできることがないかなっていうところをお互い話し合いながら見つけていくっていうようなイベントにできればなというふうに考えています。
今おっしゃった個別のマッチングとは違う。
あ、そうですね、なので個別で1対1でこう顔つなぎをするではなくて、
はい、
まあ、いろんな人が直接顔を合わせて、まあ、お互いの取り組みを知ると、うん、で初対面だとなかなかじゃあ一緒に何しましょうって難しいところがあるかもしれないんですけれども、まあ、この取り組みにこのイベント参加していただくことで、あ、ここの団体さんとかこの人とかとだったら、まあ、一緒に何かできるかもしれないなっていうところをですね、持ってもらって今後の活動していく中での視野を広げるきっかけになってもらえたらなというふうに思ってます。で、本当に具体的なテーマとかをちょっと決めてやっていきたいなと思ってまして、
はい、
まあ、これはちょっと今企画中なのですけども、うんうんうん、まあ、これも決めていきながらまた数回ちょっとテーマを変えて開催していけたらなとは考えています。
あ、なるほど、こういろんな立場の人が一堂に会して、はい、なんか話をして見つけていく。
そうですね、
でそれでそこからマッチングというところに進んでいく可能性がある。
そうですね、
ということですよね。
やっぱり企業さんとか、はい、そういったところやと地域で一緒に何かしたいってなっても、はあ、なかなかどういうことで地域と関わりたいのかってわからないこともあったりすると思うんです。
そうですよね、
そういうのをぶっちゃけて話ができるような場っていうふうにしておけば、じゃあどういうことを企業さんとしてはやりたいのか、うん、で地域の方は逆に言うと何を協力してもらえたらすごく嬉しいのかというのに直接話ができるかなというふうに考えているので、
はい、
そういった場にできればすごくいいなと。
そうですよね、企業側としても何かしたいけれどもそのアピールするばっかりではなかなか難しいものが、はい、ありますもんね、はい、あ、わかりました。これも楽しみに、はい、また詳しいことは決まったら、
ね、
ぜひまた番組にお越しいただいて、
わかりました、
よろしくお願いします。
お願い
します
、
はい、そして今日ぜひ村田さんが皆さんにお伝えしたいという新しい取り組みがあるそうですね。
そうですね、
はい
はい、競争プラザ の登録制度というものを始めまして、
はい、
まあ、何か活動に参加してみたいという個人の方の登録と、あとはすでに市内で活動されている団体さんであったりグループさん の両方ですね、それぞれを対象にした登録制度というものを始めます。
はい、これで、登録すると どんなことができるんですか。
そうですね、大きくは、まあ、3つちょっと支援サポート活動のサポートをさせていただこうというふうに考えてまして、
はいはい、
まあ、1つ目が実際に活動されている方からするとその実際されている活動についての広報をサポートさせていただくというところですね、
はい、
例えばそのご自身での団体グループでされている、まあ、イベントとか、あとはその活動者ボランティアの募集してますっていう情報、はい、についてですね、競争プラザで運営してますホームページであったりとか、施設内にあります交流スペースのところに、まあ、情報コーナー展示コーナーというのがありますので、はい、まあ、そういったところでご案内させていただくというふうなところをサポートさせていただきます。
いや、もう自分たちの活動を知ってもらえる場があるというのは心強いですね。で2つ目はどんなサポートですか。
そうですね、2つ目が、まあ、団体運営の相談サポート、あ、もちろん個人の方のいろんな参加相談っていうのも含めてなんですけど相談サポートさせていただいてます。
あ、はい、
まあ、運営の中でのですねお悩みとか、まあ、課題抱えている課題について、うん、まあ、私たち競争プラザのスタッフの方で、まあ、相談をさせていただくというふうなところで、うん、まあ、必要に応じていろんな情報提供であったりとか、まあ、いろんな団体さんのご紹介っていうのもできるところはあるかなというふうに思います。
はい、そして3つ目が、
はい、そうですね、3つ目の方が先ほど申し上げたようないろんなイベントですね、うん、とか、まあ、セミナー交流会っていうのも今後開催していきますので、まあ、そういったものも登録いただいた団体さん個人の方にもご案内をさせていただきながらですね、
はい、
まあ、いろんなところへつながっていくきっかけっていうところをですねサポートさせていただければなというふうには考えています。
はい、3つのサポートがあります。さて、この登録制度なんですけどどんな方が登録できるんですか。
そうですね、実際何か活動に参加してみたいやってみたいっていう方について、
はい、
ては個人の方ももちろん登録できますし、PTA とか自治会さんといった支援で地域で活動されているいわゆる地域活動団体の方々、あとは NPO 団体とかボランティアといったような公益活動されている団体の方々、であと民間企業で、地域貢献の取り組みをされている、企業さんですね、あとは学生グループさんとか、そういった地域活動に関わる幅広い方を対象とさせていただいてます、
はい。登録の方法はどうしたらいいんでしょうか。
これ既に受付の方を始めさせてもらってまして、西宮市のホームページでですね、競争プラザのご案内させていただいているんですけれども、そちらから登録のフォームのご案内させていただいてます、で、ちょうど今配布されていると思うんですけども、市政ニュースの9月号ですね、のところの、最後のページのところにですね、その登録制度のご案内もさせていただいてます。で、そちらにも、QR コード貼らせていただいてますんで、そちらからアクセスしていただければいいのかなというふうに思ってます、実際ホームページのところなんですけども、見ていただいてボランティアに参加してっていう相談も実際入ってはいますんで。
そうですか、わかりました。もういろんな方法で、知ることができますの で、ぜひ登録をしていただければと、めっちゃ簡単に登録5分ぐらいでできると書いてありました
そうですね、
直接窓口に伺っても構わない
ですね。そうですね、直接窓口来ていただけたらどういった活動されても直接お話もできるの で、こちらでもありがたいなと思います。
わかりました、では最後になりますが、村田さんから皆さんへメッセージをお願いします。
地域で何かやってみたいけども、どうすればいいかわからないであったりとか、今やってる活動をもっと広げていきたい、で誰かとつながっていろんな活動に参加してみたい、そういった方いらっしゃったら、ぜひ競争プラザに来ていただければありがたいなというふうに思っています。で今日ご紹介しました登録制度への登録っていうのも大歓迎ですけども、まずは気軽にお問い合わせいただいたりとか、どういったところなんやろうかなっていうところで競争プラザに遊びに来ていただけるだけでも非常にありがたいなというふうに思ってます。
遊びに伺ってもいいんですね。
大丈夫です、ぜひぜひ。
場所は阪急西宮北口駅すぐ芥田西宮東館の6階すぐ下が北口図書館、
そうですね、
ですよね、
なので図書館来られたついででもまた来ていただければいいのかなというふうに思ってますんで、スタッフ一同お待ちしておりますので皆さんよろしくお願いします。
はい、わかりました。ご紹介した内容についてのお問い合わせは西宮市市民大学競争プラザへお願いします。電話番号は0798693163、 0798693163です。今日は市民企画課の村田翔平さんにお話を伺いました。村田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のプラスニュース、西宮市総合コールセンターのご案内です。西宮市では市役所の業務やさまざまな制度手続きなどに関する一般的な問い合わせに分かりやすくお答えする総合コールセンターを開設しています。日本語、英語、韓国、朝鮮語、中国語、ベトナム語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語の8言語に対応しています。お気軽にご相談ください。電話番号は0798-365000、 0798-365000。 受付時間は平日は午前8時半から午後7時まで、土曜日曜祝休日は午前9時から午後5時までです。なおベトナム語は平日は午前10時から午後7時まで、土曜日曜祝休日は午前10時から午後5時まで、タイ語は平日は午前9時から午後6時まで、土曜日曜祝休日は午前9時から午後5時までです。来週は認知症についてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政、この番組は西宮市の提供でお送りしました。